オンザウェイジャーナル。オンザウェイジャーナル、月曜日は梶原茂のトークトゥートーク。今回のお客様は武田恒康さんです。3月11日の大震災以来、原発事故も重なりまして元気のない日本ですが、あの春先、その日本に対していち早く外国メディアが早く元気を出してというメッセージとともに、日本人はあんな悲しい日々を送ってるのに静かで整然としてる、たった一月足らずで高速道路をあそこまで回復させた、いやーイギリスだったら3年かかってもわからないぞとか、日本の活力があればまたすぐ元気になれる、こういう声もくれました。どうも日本は日本人が思っているように外国人の方にとって頼もしいというか素晴らしい国なのかもわからないなということをちょっと感じさせてくれたのが、実はこの武田さんの日本はなぜ世界で一番人気があるのかというこの本なんですね。PHP 新書から12月に発売されまして、なんと30万部を突破という、この本に書かれている日本とは一体どういう国なんでしょう。日本はなぜ世界で一番人気があるのかっていきなり言われると、武田さん、
はい、
っていう感じまず
いろんな形で引っかかる人がいると思うんですよね。まず普通に なぜだろうと思う人もいるでしょうし、そもそも人気があるのかと思う人もいると思うんですよ。
そこで引っかかりますね、まずね。
というか、あの本屋さん見てると、これまではあのなぜ日本はダメなのかみたいな本ばっかりあったわけですよね。
本当そうですよ。
もともと日本人っていうのはあまり自分のことよく言わないじゃないですか。
そうです、そうです。
だからといってあんまり卑屈になってる状態を放置するのも良くないなと思って、ここはあえてですね、あの自画自賛をしちゃえと言うんで、それでこのタイトルになりました。
だからあのプロセスが一段飛んでるんですよね日本はいろいろ考えてみたところ、どうも人気があるそうだと。それはなぜなのだろうかっていうんだったら分かるんですけども、
はい、
日本はなぜ世界で一番人気があるのかはいって感じがしますねでも本当そうですよね。あの、健常の美徳って言葉ありますけど、
はい、
あんまり自国を、
はい、
あの卑屈に表現することは、これは外国だったら本当に良くないことですよね。
これはですね、ちょっと日本の状況は僕はもうほとんど病的だと思ってるんですよ。と言いますのは、これ占領軍がですね、はい、こう日本を占領した時に
GHQ ですね、
はい、GHQ ですね、これ占領の目的は何かって言ったら、もうたった一つしかないはずで、
はい、
それはあの今後二度と再び日本がその欧米諸国に歯向かわないように、もう力を分散させて骨抜きにすること、もうこれがもう唯一にして最大の目的じゃないですか。
これ、相当程度成功した、
はい、あの軍を解体してその財閥を解体するという、その力の分散だけではなくて精神的に骨抜きにするっていうことなんですよね。
マインドメンタル部分までしっかりとこう握りましたね。
はい、ですから日本人が日本人であることに誇りを持てなくなれば、もうそれはもう民族としての誇りがなくなって、もう骨抜きになったような状態になりますよね。逆に自分が、例えば僕があのマッカーサーでですね、日本を骨抜きにしようと思ったら、多分こういうことをやりますよ。まず日本人が誇りに思うことは絶対に教えない。それどころか日本人はこんなにひどいことをしてきたんだってことを徹底的に教えるでしょうね。そして日本人が日本人であることに誇りを持てなくなれば、これは締めたもんですよ。
なるほど。しかしそのあたりは相当、サイコロジカルに、はい、サイエンティフィックに攻めてきたんでしょうね。
はい、これはですね、あのウォーギルドインフォメーションプログラムと言われてまして、日本人が戦争を起こしたことがもうすでに間違いであると、
はい、
で日本人の行いは全て間違いであるんだと、君たちは悪いことをしたんだよってことを徹底的に刷り込むわけですよ。で民族の歴史を教えないし、神話も教えないし、
はい、
という状況さえ作ればもう日本民族は滅びると。これはあのトインビーという学者がですね、世界中の民族の歴史を研究した結果、その12歳か13歳までに民族の歴史を教えなければ、はい、その民族は必ず滅びると言ってるんですよ。
でも、幸いにして日本国はまだ滅んではいないんですが、
はい、
でも 若者調査も若者だけじゃない日本国民に調査して自分の国にどこまでプライド持ってますかなんて言うと中国や、
はい、
お隣の韓国は結構将来に対する希望もあれば自国に対する誇りも持ってるのに、
うんうん、
日本人はなんかあんまり自分の国は大したことねえんだみたいなことを言い続けてますよ。これずっと長年のデータがそうですね、はい、戦後はね。
もうこれちゃんと統計でも出てまして、あの BBC が行っているその世論調査でですね、その世界にいい影響を与えている国はどこの国ですかっていうアンケートがあってですね、あと自分の国についてどう思うかっていうのもあるんですよ、
はい、
そうするとですね、あの世界の人たちは日本のことが大好きなんだと、日本のことをよく思ってるっていうのがもう統計的に出てきてるんですけども、はい、その反面アメリカ人はアメリカを愛している、韓国人も韓国を愛している、でもどうやら日本人は日本のことをあまりよく思ってないっていうのがもう統計で出てきてるんですよ。
これはあの外国人の視点に立つと相当奇妙な現象でしょうね。
おかしいですよね。あのよっぽど何かねじ曲がったことがなければこういうことにはなんない。いやそれがね、もし日本が今戦乱にまみれていて、もうあの、お金もなくてみんな、うん、あの、貧困であえでいるというね、
まあ、食
い
が食わずでね、
そういう日本であるならば、うん、日本のこと嫌いだって言っても分かりますけども、うん、こんなに恵まれていてこんなに安心安全で豊かな国で、そこに暮らしておきながら日本のことあまり好きじゃないなんてもうおかしすぎますよ。
これはあのメディアのタッチもずっと一貫してそうでしたよ ね、
そうですね、
あの常に時の政権も、まあ、チェックするという権力チェックというのは一つの大きな建前ですけれども、
はい、
足を引っ張る、
そうですね、
もうとにかく、はい、だって政権交代政権交代ってそこまで言っといて自民党政権はもうどうにもならないっつって、
はい、
ボコボコにやっといて政権交代したら今度はまたボコボコにして、
そうですね、
どこにどういうふうに持ってこうとしてるんだいと、はい、全て現状を否定することを延々放送する、
はい、
彼らは何なんですか。
要はあの過激な話をすればするほど、例えば雑誌とかであれば部数が上がったりとか、テレビであれば視聴率が上がったりとか、なんか今の政権は非常によくやってますねっていうニュースだとあの誰も見ないみたいですね。
それは日本人がそのある時期からそのもしかしたら GHQ の統制がうまくいって刷り込まれた、はい、俺たちってなんぼのもんでもないんだよなって、俺たちはダメなんだっていう、それに居心地の良さを感じてる人に対して、
はい、
いや結構いいんだよなんて言って何言ってんだよっていう、
はい、そうですね、
メディアこぞってみんな、日本人はダメだダメだダメだって言ってますよね。
そうなんですよ、なんか結局もう子供の時からの教育からで完全に出来上がっちゃってまして、
出来上がってますね。
でまず例えば日本の歴史の教科書って本当におかしくて、どこを見てもにあの日本の建国の経緯がどこにも書いてないんですよ。
はい、
で普通このアメリカ人だったら、うん、あの独立戦争とかいかにしてアメリカ合衆国ができたかってみんな分かってますよね。
まあ歴史浅いですから ね、あそこはね分かりますよね。
歴史があってもですよ、例えばあのエジプト人だったらエジプトの歴史、
はいはい、
それからあのフランス人だったらフランスの建国のフランス革命とかですね、中国人だったら毛沢東の偉業とか、
はいはい、
やっぱ建国の経緯は普通知ってますし、
そうですね、
国家はですねその子供を教育するにあたっていかに我が国ができたか、こんなこと一番丁寧に教えるはずなんですけども、中学校の歴史教科書のどこを見てもいつどのように我が国ができたか書いてないんですよ。
そうですね、
これは世界中の教科書の中であの日本だけだと思いますよ。
なるほど、まあ、あの武田さんは、はい、まあ、武田恒康さんは実はあれですか、どういう言い方がいいんでしょうね、その旧皇族家に生まれ育ちというのは正しい言い方ですか。
そうですね、それが正確ですね。あの武田家というのは旧武田の宮家なわけでして、だから旧皇族の家に生まれたというのが、はい、まあ、正確な言い方だと思います。
そうですよね、
はい、
まあ、あのお父様はそういう意味では皇族ではないんですね。
ですね、父は戦後昭和22年にですね、11宮家が廃止されて、
ちょうどあれです、そうですよね、
ちょうどその年なんですよ。
その年にお生まれになったんですか、
はい、ですから皇籍離脱の時はまだお腹の中にいまして、確か2週間だか3週間だか後に生まれてるんですよ。
そのたった2週間かなんかのことで皇族ではないんですね。
ですから父の 兄2人いますけども、は元皇族なんですよ。
あ、そうですか。で
父はあの生まれた時は民間人として生まれてるの で、まあ、元皇族とには該当しないんですけど、ただ応仁天皇がですね、あの太中天皇といって、その神宮皇后が白毛遠征とかあってですね、そのお腹の中に応仁天皇がいらっしゃって、生まれる前にすでに天皇に即位していたという概念が日本書紀でありますので。
あ、お腹の中でもすでに即位するんですか。は
い、ですからの太あの太中天皇と言われてるんですよ。それを思えばですね、私の父も太中皇族だと思えばですね、まあ元皇族ということで成り立つのかなと思います。そうですね、
まあ、それの、まあ、息子さんと、はい、いうことになるわけですけども、まあでもあれですか、そうすると明治天皇の子孫、
明治天皇の孫の孫ですので、まあ、夜
叉子
ですね。
明治天皇の夜叉子。
そうです。
すごいな。だからこれ家系をずっと何年まで遡れるんでしたっけ。あ、
もうこれはもう2671年。
そうですよね、
ということになります。
いや、そういう方なんですよ。でもその皇族について語られるということもないし、それから天皇について公で語るっていうのはなんか非常にややこしいんですよね。
はい、それはありますね。
日本国というこの国は、はいはい、特に放送などでも過剰に、天皇について報道する場合には尊敬語使ってるうちに何が何だか分かんなくなっちゃうっていう大混乱を招く場合があったり、
はい、
だからじゃあみんなで言葉をマニュアル作ろうねと、
はい、
おられる程度にしましょうねって約束を作ってみたり、
はい、
または一切そのことを語るのやめようねって言ってみたり、
はい、
だ本当おかしなことですね。
はい、そもそもですね、その敬語を使わない社会にしたいっていう一派があるわけですよ。
あります。
ですからその封建制度みたいな皇室みたいなのに反対するような人たちはですね、その生まれによるなんか違いというものをもう嫌うんですよね。そうするともう敬語そのものをなくすというね。ですからその、過剰敬語をなくそうみたいな表面上の言い方をしてますけども、結局は皇室への尊敬の念を国民が持たないようにするための一つの一環としてですね、敬語の簡略化が行われているような気がするんですね。ですから普通例えば目上とか両親もそうです、先生もそうですし、まあ、やっぱ正しい綺麗な日本語を敬語を使えるようにすべきじゃないですか、日本人として。
そうなんですよ。私はね、敬語力の基礎という本を出しましたね。これはそこそこ売れてました、ね、
あ、そうなんですか。あ、それは
滑らない敬語という本をしておりましてね、
はい、
日本語審議委員会、日本語検定審議委員としてですね、
はい、
いろいろやっとるんですが、
あ、それちょっと今度は拝読いたします。
いやでも確かにその敬語というものを終戦直後ってのは大混乱してましたんで、そもそも日本語やめちゃうっていう人もいたんですよね。
いましたよね、
極端なこと、
はい、もう英語を公用語にしようって話もあったぐらいですか。
そうそうそう、今またそれに近い話出てるじゃないですかそれ英語公用語に、まあ、企業では ね、はい、ありますけども、
絶対あれ日本語でやった方が仕事の効率高いに決まってるんですけどおかしなことやりますね。
まあことほどさように皇室皇族ということについて、まあ、偏見を持ってる人もいる一方で、まあ、僕いろんな意見があっていいと思うんですよ、
はい、
いろんな考え方が世の中にありますから、皇室の存在を否定する人もいれば肯定する人もいれば、まあ、
それは自由ですからね。
自由ですから、はい、ただし知らないってことは残念ですよね。
とても残念ですよ。知った上で好き嫌いがあるのはいいですけども、やっぱり日本人として生まれた以上、
はい、
その日本がどのようにできた、どういう歴史を歩んできた国なのか、それから君主である天皇というのはどういうものなのか、はい、そういうことを知った上で好き嫌いを持ってほしいですよね。
そうなんですよね。
マザーテレサがですね、その愛情の反対語は憎しみではないと、無関心だと言いましたね。だから憎しみっていうのはこの野郎を倒してやるとかって意識をしてますけど、無関心って言うとどうでもいいって話ですから、
もっとひどいですよね。
もっとひどいんですよ。
もう腰なんか大嫌いだよ、なぜ嫌いかというとな、はい、だいたいそもそも2000年の歴史なんだけれどもよって、これ意外と興味あんじゃんっていう。
そうですよ、分かった上でじゃなくて、ないです、
ね、どっか興味あってインタレスティングだと思ってるし、はい、好きなんじゃんっていうね、
そうなんです。
まだそういう脈があるんですけれども、
はい、
関係ねえよって言った途端に終わっちゃうんですよね。
これ最新の世論調査ですと、20代の若者の7割以上が天皇に興味がないと答えてるんですよ。
はあ、
これは怖いことです。
なるほど。僕らの時代は、
はい、
むしろどちらかというと、まあ、 そういう教職員の組合があってですね、はい、そっちのアンチ皇室っぽい教育を受けてますから、
はい、
割と皇室に対して、ノーとネガティブっていうような、うんうん、答えが多かったと思うんですよね、うん
はい、
世論調査をすると、うんうん、ところが今はそうでもないと関心ないっていうのは結果として出てきちゃってるってことですか。
そうなんですよ。だから20代の若者の7割以上ですから、
それものすごい大多数じゃないですか。
まあ、それいろいろと調べてみると、まず高校の公民の教科書を見ると、はい、大体天皇に関する記述が3行から4行なんですよ、
一冊の中で。
はい、でもこんなんで何が分かるんだって話じゃないですか。それであれば興味なくて当然で、うん、でしかも書いてあることも点で見当違いなことが書いてあるんですよ。
どんなことが書いてある、
つまり天皇はかつて主権者だったけども、今はただの象徴だと、まあ、要は教科書には直接書いてないですけども、要はですね、もうただの飾りなんですよと、もはや象徴に過ぎない的な話なんですよね。その天皇がその内閣総理大臣を任命することの意味とか、衆参両院で議決した法律をですね、天皇が公布することによって法律にこの、法律が誕生するということの意味とか、そんなことを説明しようとする素振りはなくてですね、かつての天皇主権者だった天皇はもう今は象徴ですよと、でその主権は今度国民が占めたという、まあでも天皇がですね、主権者から象徴になった、じゃあ国民が主権者になったっていうのはもう当たり前すぎる話じゃないですか。でもよくよく考えるとですね、これもおかしな話で、簡単に論破できちゃうトリックなんですよ。
ほうほう。
で、と言いますのは、主権というのは2つの側面があって、権力と権威なんですね、
はい、
でアメリカの場合は権力と権威両方国民が持ってます。で日本の場合は権力は国民が持ってますけど、はい、権威は天皇が持ってるんですね。これは戦前戦後で変わらないんですよ。
これは現代の憲法にもそういうふうに謳われてるわけですね。
つまり憲法第7条にですね、まず総理の任命は天皇ですね、
はい、
それから、衆議院の解散も任命、衆議院の解散も天皇ですし、はい、あと全ての法律は天皇が公布しなければ効力を発しないわけです、うん、まあ、そういった国事行為が10項目書かれているわけですよね、はい、でもその中身を決めるのは国民ですね、
うん、
ですから法律は国民が決めて、まあ、議会で決めてですね、
まあ、代表者がね、
で天皇がこれを公布することで法律になるわけですよ、うん、ですから政治の中身は国民が決めて、天皇の体を通してですね、政治が具現化してくる。内閣総理大臣誰にするかを決めるのは国会で決めますね、でも任命するのは天皇ですよね。でこれって戦後になったからそういう象徴天皇になったかといったらそうではなくて、戦前もほぼ同じなんですよ。
ああそうですか。
つまり天皇は法律をですね、書くことはできませんでした。公布することはできるけども、法律を成立させることはこれ議会しかできないんですね。戦前もそうですよ。あと予算も天皇が通すことはできませんでした。
ああこれは明治天皇以来ずっとそういうこと
なんですね。そうです。戦前ずっとそうなんですよ。
ほうほうほう。
ですからそういう意味で言えば、戦前も天皇がよしこういう法律作れとかですね、自分が条文書いたからこれを作れとかおっしゃったことは一度もありませんし、内閣総理大臣を誰にするかって天皇が人選したことなんかもないわけですよ。そうするとかつては主権者だった、今はその主権者の地位を国民が占めたって、それちょっとおかしいじゃないですか、
でもね、なんとなくイメージとしては、
はい、
戦前は、天皇が全てを統括してたんだけど、
はい、
その日本は戦争に負けたことによって、
はい、
国民が全てのことができるようになりました、
はい、
まあ、解放されたというイメージですね、
はいはい
はい、なんですけれども、はい、それ今の武田さんのお話によればいつでも論破できるような。
そうですね、まあ、要は国民の権利はそれは拡大しましたよ、
はい、
でも基本的な構造は実は何も変わってないんですよ。ですからその主権者が変わったって、だもし今の状態を国民主権と呼ぶならば、戦前だって選挙があって議会があって、で天皇が自由に条文なんか書けなかったわけですから、ですから全然だって国民主権が機能していたわけですよ。まあ、多少その選挙が例えば納税者しかの投票できないとかありましたけどね。
まあ、婦人参政権がなかったとかね、
はい、
まあ、そういういろんな問題あったかも分かりませんが、それより何よりその、まあ、日本はなぜ世界で一番人気があるのかっていう、まあ、本の中にも書いてあるし、はい、それから 語られなかった皇族たちの真実という、まあ、これは大変評価の高い本ですが、山本七平賞を取りになった、
はい、そうですね、
素晴らしい本ですけれどもね、この表紙を何気なく見ると、なんとなく皇室関係の方が集まってるのかなっていうふうに見てしまうんですけれども、はい、実は大変エポックメイキングな写真もこれお出しになってらっしゃるんですよね。
これはそうですね、昭和22年にですね、11宮家、51名が一斉に皇族の身分を離れた、時の、まあ、お別れの、会合の時の写真です。
要するにその、まあ、占領軍の、はい、戦略としては、まあ、天皇は残す、
はい、
けどもいわゆる皇族というか、そのいざという時のために、まあ、天皇の後を継ぐ人たち、まあ、皇族ですよね、
はい、
その人たちをなるべく少なくする、まあ、できれば全部廃する、
そうですね、
という政策を取ったんですね。
宮中改革をに着手しまして、要は皇族の身分、皇族の範囲をキューッと狭めて、
これだから、はい、財閥解体が一方であって、
はい、
もう一つは皇族解体っていうのがあったってことですかね、はい、そうです。
まず人員の整理で、
はい、
まあ、たくさん14あった宮家を3つに絞ったんですよ。
3つすごい絞り方しました。
つまり天皇とその弟だけを残したんですね。
あははは。
でそれ以外全部廃止して、でしかもですね、当時の皇室の財産が当時のお金で30億円あったんですよ。でこれはですね、
当時の金で30
億というのは、例えば住友とか三菱とかの財閥が一つあたりだいたい総資産が 3,4 億程度だったと言われていますので、
それの10倍あった
と、最大の財閥かける10ぐらいの財産を皇室が持っていたんですね。
超の金ですね。
でこれ のほぼ全てが国庫に納められることになったんですよ、はいはいはい、財産税というね、ですからその皇室の範囲を狭めた上で皇室の財産をほとんど国有化させるということで、まあこれがアメリカ側が、まあ、連合国側が考えた宮中改革ですね。
なるほどね。その改革の、まあ、じゃあ我々は、まあ、それぞれ民間人になるんだという最後の晩の記念写真が、
はい、そうですね、
ここにあるわけですね。ここで、まあ、武田さんの、まあ、おじいちゃまなんかも、
はい、
じゃあ、武田の宮も、
はい、
今宵限りと、
そういうことですね、
いうようなことのパーティーなんですね。
そうですね、
はあはあ、
ですから今まで、まあ、皇族ですから、
ええ、
そのバイトもしたことがなければ、
そうですよね、
自分の生活の糧を自分で稼ぎ出すなんかしたことがないと。
結局皇族の人ってそういうふうに、はい、民間人になって、はいどうぞって言うんですけど、
はい、
武家の商法ってのはみんな失敗しましたよね、昔ね、お侍さんが、
そうですね、
明治維新でそれと同じようなこと起きたんですか。
いや、それ以上にひどい状況で、皇族の商法なんかうまくいくわけないわけですよ。
まあそうですよね。
でも、まあ、一時金をもらって功績離脱してますから、
はいはい、
結構それ目当てにですね、いろんないい話が来たらしいんですよね。
あ、そうか、それなりにお金はまあもらったわけですよね、は
い、
まあ、
そんな巨額じゃないとはいえ
手切れ金というか、
まあ、厳しい時代ですから、そのお金を目指してみんな来て、いい話に乗った三宅はことごとく財産を失ったということですね。
戦後の混乱だから騙す人はいたでしょうね。
騙されたことがないわけですよ、皇族ですから
騙す人はいないと思ってるような、そういう育ち方をしちゃった。
この人いい人だから、いい話だから、じゃあって言ってお金だけ出して持ってかれたりとかたくさんあったみたいですね。
でいろんなこれまでやり慣れないご商売に手出した方もたくさんいらっしゃったんでしょうね、
は
い、
ですね。でご高齢のご夫婦だけの三宅なんかはですね、もう今更働きに出るなんて無理だということで、持っている美術品を売りながら竹の子生活をした方もいらっしゃればですね、まあ恥ってことはないですけども、そういうのを忍んでですね、百貨店の売り場に立っていらっしゃいませということをやった人もいらっしゃると。
なるほど、
はい、
そういうたくましい方も中にはいらっしゃったと、
いらっしゃですね、
いうことですよね、はい、で、まあ大変に優秀な竹田家の、まあ根安さんのおじいちゃまという方が、これは立派な方ですね、常吉さんとおっしゃる方ですけども ね、
はい、
東京オリンピック、
はい、
札幌オリンピック、
はい、
この要するに実現はこの常吉さんなくせば なければ、まあ、なかったというようなご活躍をなすったんですけども、
まあ、そうでしょうね、はい、
でも この常吉さんだって、まあ、後にはそうなりますけれどもね、あれは1964年のことですから、はい、東京オリンピックは、はい、それまでの1945年47年ぐらいにこの功績離脱ってのあるわけですよね。
そうですね、はい、
その離脱の頃直後はどうされたんですか？
その時はですね、もう、まあ、うちに限らず皆さん本当に苦労して、でうちもやはりその持ってるものを売りながらですね、タケノコ生活だったというふうに聞いております。
お、じゃあある種の浪人ということ
ですね。まあ、その後あの祖父は騎馬隊におりましたので、はい、まあ、馬が好きだったですね。それでスポーツを進行しようということで、はい、いろんな例えばスケート連盟であるとか、馬術連盟であるとか、そういうところに関わるようになってですね、それで日本にオリンピックをということで、まあ秩父の宮殿下がですね、はい、スポーツの宮様と言われてましたけども、祖父は秩父の宮殿下からですね、いろいろとスポーツの手ほどきを受けてですね、その後やはりこの皇族なり旧皇族がですね、スポーツに関わるというのは日本のために良いということでですね、その終戦後の後半生は日本のスポーツ振興のためにですね、身を投じたということでしたね。
なるほどね。はい、秩父の宮ラグビー場なんて今でもね、なんとなくみんなそれが皇族秩父の宮っていう名前を、
はい、
特に意識せず秩父宮ラグビー場っていう風に
言ってるでしょうけどね、
言ってるんですけどね、実はいろいろストーリー、はい、物語あるわけですよね、はい、
そうですね。
僕ね、この日本はなぜ世界で一番人気があるのかっていうこの本もそうだし、
はい、
それから語られなかった皇族たちの真実でもそうなんですけれども、まさにあれですね、外交場面、はい、それから日本国が本当に困難に陥った時、
はい、
例えば第二次世界大戦、まあ、これを大東亜戦争とおっしゃる方もいれば、太平洋戦争とおっしゃる方もいれば、はい、まあ、日中戦争という方もいろいろ、まあ、全部含めて、
はい、
あの戦争をなんとかストップさせようと当時の政治家がそれをやったんだろうなとか、当時の外交官がやったんだろうなってなんとなく思ってましたけど、
はい、
よく考えてみたら、いわゆる皇族や宮様たちがそこで本当にそのなんていうんですかね、王室外交のようなことも含めて、はい、心砕いたんですね。
これはまた大変なことでして、
ええ、
もう最後の終戦のご聖断なんかもですね、
はい、
もうこう昭和天皇のこう断腸の思いで、
ええ、
で本来天皇が国策を決定するなんていうことはですね、明治維新以降一度もなかったんですよ、
ええ、
まあ、それこそ政治の中身は国民が決めるわけですから、はいはい、天皇が国策を決定するなんていうのは後にも先にもこの時一回限りなんですね。まあ、この時は鈴木貫太郎内閣総理大臣がですね、御前会議で、まあ、決を図ったところ、そのポツダム宣言を受諾するかしないかで3対3に分かれるわけですよ。
3対3ね、イーブン で
普通御前会議というのはもう全部すり合わせができていて、陛下の前で粛々とパフォーマンスのように進むものであって、
あ、これは今の憲法に似てますよ ね同じなんですよね、
これを陛下の御前でですね、けんけんがくがくやるなんてことはもう未曽有の事態でですね、
で決めてくれってわけですね。
で議長である鈴木貫太郎総理がですね、本来であれば自分の一票で決めるべきだけども、この一票はあまりにも重たいと、で陛下にご聖断を仰ぎたいというふうに申し上げたところ、昭和天皇は静かにお立ちになってですね、自分は外務大臣の案に賛成であると仰せになって、ポツダム宣言の受諾は決しました。ですから天皇が国策を決定されたというには、うん、いうのはこの明治維新以降現在まで後にも先にもこの時一度きりなんですね。ですからこれも超憲法的なことなわけですよ。
はは
でもそういうあの時というのはいつも平和に、いつも国民が安心できるように国を持っていきたいという陛下のお心遣いでですね、もう住んでのところで破滅から救われるというとこですね。
僕はね、はい、話は変わりますけども、劇団四季の異国の丘っていうのをね、
はい、
もうあれ初演はだいぶ前になりますけれども、あれで見て初めてね、
はい、
近衛さんが出てくるんですよ、
はあはあ、
でご覧になりましたですか？
いや、見てないんですよ。
日中戦争をなんとか終わらせたいということでね、その皇族のお一人である近衛、はいはい、まあ、名前はねちょっと変えてるんですけどもね、
はいはい、
さんという方皇族の方がですね、蒋、はい、介石に働きかけたりいろいろするんですよ。でスパイに狙われたり何したりいろんなことをやって、はいはい、なんとかその争い事を穏便に済まそうということで、はい、外交的な努力や政治的な努力をものすごいして、はい、結局捕まるんですよ。でシベリアに送られてシベリア抑留で、はい、結局亡くなるんですけどね。あ、
そういうストーリーなんですね。
そこにね、
はい、
様々なあの皇室関係者が絡んでくるんですよ。僕ねあれを見てね、あそうか、例えばもうその日中戦争の頃から戦争なんとかこうやめさせたいとかいうことで、はい、あのいろいろに働いたいろんな宮家のそれぞれの力が働いてたんだなって、なんかあの奥芸さんだからみんなぼやーんとしてね、はい歴史をただ見てるだけなのかなと思ったら積極的に関わってるんですね。はい、ですね、
あの高松の宮殿下もですね、この、終戦というかあの、先の大戦のこの終盤戦に入った時にもういよいよ東条内閣を倒さなければいかんと、それで暗殺計画までね練られたということがありまして、それはもうあの高松の宮殿下の側近だったあの近衛さん、はい、あ、じゃあ細川守貞さんというね、
あ細川あの 元総理のおじさま
で、この方があの腹心の部下だったんですけども、あの2人で宮様と細川さんが向かい合ってもこうなったらもう東条を殺すしかないと、
もう殺すとなればあれですよね、もう自害も含むですよね。
もちろんです。で、それは宮様はまずいので私がやりますと細川さんが申し上げてですね、それであの総理官邸に電話をして、なんか用事を作って宮邸に来いということ でこの扉から入ってきたらこの角度で自分がどう刺すまで全部計画を練ってさあやるかどうかっていう時に、2人でも10分か15分じーっと無言で向かい合ってですね、いよいよっていう時に殿下がやっぱりダメだと、陛下が信任あそばして任命した総理を自分たちが殺すっていうのはそれはできない、やめようということになって、であの細川さんはあの東条総理を刺した後自分も自害するつもりで覚悟していたんですけども、その時は気が張ってますから、でじゃあもうあの中止しようということになって、帰り際品川駅まで歩いて急にあの膝がガクガク震えて、これで助かったんだと思ってですねっていうこの日記が残ってるんですよね。
そうですか、はい、あの皆様結構そういう記録を残してらっしゃるんですよね。
そうですね、で高松の宮殿下はそれをあの書いてらっしゃらないんですけども、細川さんがそれを書いていて、
まあ、
あのですからその天皇の弟がですね、総理の暗殺計画を立てて実行直前まで準備したというね、これはすごいことですよ。
すごいことです。
でその高松の宮殿下はですね、その開戦にあたっても散々昭和天皇あの兄宮に対して戦争をしてはいけないということをですね、申し上げるんですね。でもこれもですね、昭和天皇も開戦にあたっては非常に消極的でしたけれども、ただ天皇というお立場があってですね、で弟宮ではあるんだけども、軍人としては大したあのポジションじゃないわけですよね。
あの当時皇族っていうのはみんな、はい、あの軍人になったそうですね。
そうですね、
戦争当時はね。
これも明治天皇のお考えで、まあ、戦争になったら皇族の5人や6人は死ねというのが明治天皇のお考えでしたから、まあ、皇族は全員、まあ、陸軍か海軍に入るわけなんですけども、ですからあの、まあ、でもその戦争が始まるかどうかという時はまだ昭和天皇もお若くてですね、あの高松の宮殿下も30代でいらっしゃいましたから、まあいくらあの皇族とはいえ、
まあ軍人としての身分は低いわけですよね。
そうですね、ですから作戦の責任を取るようなポジションではないわけですよ。ですから責任のないものがそういうことを言うのはあの話の入り口と出口が違うんじゃないかということで、
いくらに弟という関係とパブリックな関係と、はい、あのそのパーソナルな関係違いますからね、はい、
でもやっぱり弟からの進言があると、うんと思ってですね、それで機動内大臣にちゃんと確認をしたいと、あの本当に海軍がやる気がないのかどうか確認をしなくてはということで、また軍令部総長とか呼ぶんですけど、また彼らがですね、もうやる気ありますとか言うわけですよね。
そういうことであるんですか、パールハーバーが起きるわけですか。
そういうことなんですよ。 ですから高松の宮殿下は海軍の中にいらっしゃいますから、その上層部で意見が分かれていて、この戦争に自信がないっていう空気感も掴んでいて、そういうことを陛下に申し上げるわけですよね。
なるほど。12月の、日本では8日、はい、あれの奇襲作戦をやってもどうもその後が続かないぞと思ってる勢力も、日本国海軍にはあったわけですね。でも一方でいやいや大丈夫だって勢力もあったんですね、
はい、そうです。ですからその、そういう空気感を高松の宮殿下はですね、軍令部にいらっしゃいましたから分かるんですよね、でそういうのを一生懸命陛下に伝えるわけですよ、でもやっぱ軍人、責任のない軍人がそういうことを言うべきではないと、でも弟が言うことだから耳に入ってくるわけですよ、で昭和天皇はご不安になられて、それで軍令部総長、それから総理以下参謀総長も呼んでですね、本当にやる気あんのかと、いうことをですね、
やれるのかと、
そうやれるのかと問うわけですけど、全くもってもう問題ないと、
やれると
やりますというわけですよね、というような場面があって、
なるほどね。そう言われると、それはやれるというなら やらざるを得ないと、あの外交交渉はもう本当に極めて日本が追い詰められて、多かれ少なかれやらないとクーデター起きるような状況だったですかね。
それは後々昭和天皇がですね、独白録でおっしゃってるんですけども、あそこはもしあそこでやめるっていう話になったら本当クーデターでも起きかねない状況だったということをおっしゃってますね。ですからその戦争を始めることに対し関しては、でも昭和天皇本当にすごいのはですね、これ白紙還元の御状と言われてるんですけども、昭和16年の秋口ですけども、開戦の前ですね、政府と統帥部が連絡会議で、国策を決定するわけなんですが、そこの御前会議で天皇が発言されるなんてことは歴史上ほとんど例がないんですが、昭和天皇はですね、お立ちになってポケットから1枚の紙をお取り出しになってですね、明治天皇の御政を2度お読みになったんです。でこの御政というのが、よもの海みなはらからと思うようになど波風の立ち騒ぐらんという、要するに世界の海は一つなのになぜ波風が立つのかと、要するに世界の国々はなぜ仲良くできないのだろうかと、世界の平和を願う明治天皇の御政を昭和天皇がその場でお読みになってですね、それがきっかけとなってその対米戦への開戦を決定した、その国策がですね、一度白紙に戻ったということがあったんですよ。
天皇の平和主義というものに感銘を受けて、一旦はやんだんですね。
そうです。でそれで外交優先で、開戦せずに外交で決着するって言って散々やるんですけども、ご承知の通り春の音が出されて、ですから昭和天皇もですね、いくら弟宮の考えを退けたと言ってもですね、やっぱり最後の最後まで和平を模索していらっしゃったんですね。ですからこの面白いのは、この天皇と弟宮と、でしかも秩父宮殿下もいらっしゃるわけです、結核で患われて、もう第一線から退いていらしたんですけども、そういったですね、兄弟間の、面白いんですね、なんとかみんな思ってることは一つなんですけど、立場が違うんですよね。
兄弟でありながらもそれぞれにね、公的な立場は違うし、
そうなんです。
なるほど。という葛藤を、いろいろ生きてこられたんですが、そして戦争になる、で戦争もいよいよ厳しくなってくる、日本もどうも負けそうだと、国民にとってどういう形でこれ収束したらいいんだってことで、これでまたいろいろに、皇族も、もちろん当時の政治家だっていろいろ考えてた人はいるわけですけども、やるんですよね。
そうなんです。で結局雑音を陛下の耳に入れないということで、シャットアウトされるわけです、外部からそうすると早く講和をしたいという派閥はですね、近づけないんですよね。特攻警察も動いてますから。でそのもう鉄のカーテンみたいになってるところに唯一開いた風穴が弟宮、高松宮だったわけですよ。ですから弟宮として三代ができるわけですよね。
なるほど。その高松宮さんがその東条英機さんを
そうです
もう殺してという、そういう過激な発想に入るわけですよね。
ですから高松の宮殿下はいかにこの生きて皇室を守るかということをずっと考えていたんですけども、途中で死んで守るべきではないかと、つまり天皇の弟一人ぐらいが死んでおかないと辻褄が合わないんじゃないかということを考え始めるわけですよ。
はあ、 辻褄が合わないってことはこれは国民も納得しないしということも含むんですか。です
つまりあの皇室は皇族はみんな元気で、うん、多くの将兵が死んでいくと、うん、で天皇自ら死ねというのはそれは言えないと。であれば弟宮一番近いところにいる弟宮自分が戦死することによって少しでも戦後国民の慰めになるのではないかと。だから自分それまでは生きて皇室を守るつもりだったけど死んで皇室を守ることを考えなくてはいけないということ。それであの、海軍大臣とかに何度も自分を最前線に派遣してくれということで口論をしたりとかするんですよ。で近衛元総理とかがその高松宮と一緒になってですね、なんとか昭和天皇にその本当の情報を届けようとか言って動いてですね、そういう作戦がいろいろとあって最後の終戦の御成壇まで行くわけなんですね。
ですね、はい、さあそこで結局、まあ、戦争は終わる、ポツダム宣言も、はい、まあ、受諾する。そこで総理大臣になったのが、
はい、東国宮総理。あの東国宮といえばもう皇族ですから、やはりこの終戦のですねごたごたの中で陸軍にも海軍にも睨みが効いて、まあ、一定の納得のある納得 みんなが納得できるようなリーダーを立てないといけないと、もうこれは皇族しかないんですよね。
これがいざとなるとそういうことになるっていう。しかもアメリカも、
はい、
宇宙人がに地球に来た時に言う言葉ってのは、はい、Take meto your leader っていうらしいんですよ。
お
これ唐突なものいいですよね、はいはい、要するにリーダーはどこだ、はい、リーダーのところに連れて行け。で多分マッカーサーさんは言ったと思うんですよ、
はい、
でその時に誰だっていう時に多分天皇だったんでしょうね、うん、そうですね、またはその今おっしゃった
総理
だったんでしょうね、はい、うん、結局皇室だったんですね。
そうなんですよ。
やっぱり日本の中心がどうも皇室にありそうだってことは、彼らのその様々なその、まあ情報網の中から結局そこにたどり着くんですね、
はい、まあ、そうでしょうね、彼らちゃんと研究してますから
、はい、で会うんでしょう、
はい、
マッカーサーは厚木に降り立ちました。
そうですね、
はい、
であのその後しばらくして、まあ、総理と会見をして、はい、まあ、もちろん昭和天皇ともその後会見になりますけども、はい、でやっぱりあのマッカーサー元帥はですね、もうあの皇室を解体し政府を解体しということを考えていたわけですけども、うん、そこで、昭和天皇とのご会見があってですね、うん、もうこれも有名な話ですけども、マッカーサー元帥はもう昭和天皇は命乞いをしに来ると思ってるわけですよね、うん、ところが昭和天皇は開口一番、この戦争のすべての責任は自分にある、自分の命はどうなっても構わない、1億の民を飢えさせないでほしいと仰せになった。でその上にしかもですね、その普通だったら自分は悪くないということを言うんでしょうけども、昭和天皇は率先してですね責任を取ろうとされて、全ての兵隊と政治家たちは自分の命令に従って動いただけなのだから、私一人を処刑しなさいと、軍人たち政治家たちには罪はないというとこまでもおっしゃったんですね。でそれを聞いてマッカーサー元帥がびっくりしてですね、あ、なるほどと、その天皇と国民との絆を見てしまったんですよね。
あ、この絆を断ち切るようなことをすると、はい、この国の支配はうまくいかないぞと。
もうそれこそ本当に、天皇を処刑するようなことがあったら、うん、本当に1億人が竹槍を持ってくるだろうっていうことも分かっちゃったわけですよ。っていうのは連合国はその前にイタリアを占領した時に、
はい、
イタリア国民は国王を恨んでいたんですね。それを知ってるんですよ。それで国民投票をやって圧倒的多数で、うん、あのイギリス王室を打倒したということを経験してますから、だからマッカーサー元帥もですね、国民はみんな天皇を恨んでると思ってるわけですよ。
まあその支配非支配というね、はい、構図で見るとそうですよね。
それで予備調査をしたら9割以上の国民が引き続き皇室を守っていきたいと答えてるんですね、うん、でマッカーサーは理解できなかったんですけども、
なことはねえだろうというふうに思ったわけですね。
これが昭和天皇の先ほどの言葉を拝してですね、
これか
なるほどと思っちゃったわけですね。
あ、これはじゃあ戦後の占領政策をちょっと変更することになるわけですね、
はい、もう皇室を守らなくてはいかんと。でしかもあの憲法を変えるならば、その冒頭は天皇について書かなくてはいけないと、 あれ全部マッカーサーの指示なんですよ。
そういうことですね。
で天皇を存続させる以上ヘッドオブザステイト、国家元首としての、はい、と国家元首として残さなくてはいけないというところまでマッカーサーが指示をしてるんですね。でしかも最初にあの昭和天皇と会見した日の夜にですね、まあ、日記を書いたんでしょうけども、あの自分は初めて神のような帝王の姿を見たと書いてるんですね。よほどショックだったと思うんですよ。でも僕は最初その話を祖父母からいろいろと聞かされて、ええ、昭和天皇っていうのはなんてその人格高潔なお方なのかなと思っておりましたけども、後でいろいろと勉強してみるとですね、あの、まあ、もちろん人格高潔であることは間違いないんですが、おそらく歴代のどの天皇があの場にお立ちになっても、多分同じことをおっしゃったんだろうなというふうに思いました。というのは日本の歴史の中でいろんな困難があったじゃないですか、その時に例えば亀山上皇もですね、中国が攻めてきて、あの元寇ですよ、モンゴルが来て、その時に
神風吹きましたけどね、
そう神風、あの時に祈りを立てた時に、我が身に変えて国を守ってほしいという祈りを立ててるんですよ。これ言葉に言うとさらっとして分かりにくいかもしれませんけど、神社に行って自分の命を差し出すからこれを叶えてくれなんていう願をかけられるかってことですよね。そういうことによって本当に神風が吹いてる。でいくらでもそういう話があるんで、国難にあたって天皇が我が身を投げ出して国民を守ろうとする。ですから今回の震災にあたっても、はい、両陛下が被災地にお出かけになってですね、もう本当にもうあの身内をお見舞いになるようなご様子でしたよね。なんか例えば総理とか東京電力の社長とかが職責であの地位で持っていかなきゃいけなくて行くのと違ってですね、やっぱ本当にですね、我が息子とか我が妻が被災しているかのような、そんな本当に迫真に迫るようなご心配なご様子でしたよね。で被災地の方々はみんな陛下のお言葉を賜ってみんな涙をして、僕も何か所か行ってきましたけども聞いたんですよ、こちら天皇陛下いらっしゃいましたよねって言ったら、この避難してらっしゃる方がですね、急になんか話し方が変わって、そうなんですよみたいな感じで、普通に話した方がうお本当にみたいな感じでこう雰囲気が変わってですね、どんな様子でしたかって言ったら、もうあまりにもありがたくてありがたくて、もうお姿を拝しただけでも涙が止まんなくなったと。やっぱりこの避難生活も長くなってくると心が折れそうになるような不安がに苛まれることたくさんあったそうなんですね。でも、天皇陛下がいらしていただいた、それによって生きる望みをねもらったって皆さん本当口々におっしゃるんですね。
しかしまあ武田さんは、まあ、ラジオお聞きの方の中にはね、自分が皇族のその仲間だからそういうふうに言うんだろうっていうふうにねまあお気になる方だってもちろんいらっしゃるし、そういうふうに思っても僕はそれもそれで正しいと思いますけども、あの武田さんご自身はどうなんでしょう、
はい、
そういうその、皇室関係者として生まれ育って今日に至るんですけども、良かったなと思うこととなんか損したなと思うこと、得したなと思うことと損したなってことってありますか？まず得したなってのは、
ね、別に得したなってことはないんですけども、
なんかでも僕らからすると、なんとなく羨ましいっていうか、やっぱり元武田の宮なんですよ、わおなんて言うんで合コンでモテるだろうなとか
いやでもあの損することの方が多いですよ。
そうですか。
そうですよ。例えば、例えばですね、じゃあ高校生、じゃあ社会人になってですね、じゃあコンビニでちょっと何かを、盗んじゃったと。
盗むんだったら誰だってやばいですよ。
そしたら、普通の例えば社会人1年生だったら、多分ニュースにもなんないですね。ところが週刊誌に出ちゃうんですよね。
出ます、相当出ますね。
相当出るんですよ、だからやっぱりその、皇族ではないんだけれども、なんか皇室の菊の門をですね背負ってるんですよね。だから何か間違いを起こした時に、普通の人は10の反応で済むところが10も100も来ちゃうっていうね、
まあでもそれは芸能人もそうじゃないかな
っていうね。まあそうですね、
なりますね。
でもその芸能人の場合は有名な人ほどあの、影響が大きいんでしょうけども、旧皇族っていうと有名無名関係ないという、ただ生まれというそれだけで来ちゃうわけですよね。だからあの絶対何か世間を騒がせちゃいけないとか、
それは幼い頃からありました。
それはありましたね。
日頃の振る舞いも、あの恥ずかしいことしちゃダメだとか、
それはきつく言われましたね。
ちっちゃい
時から、
ガキの頃から、は
い、例えば食事する時もですね、ちょっと行儀悪く食べてたとするじゃないですか、そうするとビシッと怒られるわけですよ、いや外に行った時はちゃんとやるからとか言うとバカ者と、家でちゃんとできないのが外でできるわけないだろうっていうことですね、普段からなんかちゃんとした食事をさせられたりとか、だからもう周りがそういうふうに見るので、
なるほど、ね、
あの人旧皇族の出なのに何あの下品な食べ方とかっていうふうに言われるわけです。そうすると自分がその非難されるだけならいいけど、皇室のこの名誉を傷つけることにもなる。いや、そういうので外ではちゃんとしなくちゃいけない、だからうちでも普段からちゃんとしろと、だから もちろん盗みをするなんて極端な話ですけども、だからちゃんとしていて当たり前で、
じゃあその辺に子供だったらアンパンが落っこってたら拾って食べるというところをじっと我慢をしなきゃいけなかったということもあるかと思いますけども、でもそれ反発する皇族関係者ってのはいなかったんですかね、その子供でもそれでぐれちゃったとかね、あんまりにもそれきつくて、
いや結構みんな反発してると思うんですよ。
そうですよね。
だってちょっと周りのうちの例えば いとことか親戚とか見るとですね、みんな結構頑張って勉強してやっぱいい大学入って、はい、いい就職してる人多いんですよ。
でそれが皇室のコネじゃないかと。
それがですねみんな逆にその自分の力でやってやるっていうコンプレックスになるんですね。
はあ、そうなんですか。
でそれはおじとか親戚に頼めばそれなりの下駄を履かしてくれるんでしょうけれども、結構僕のいとこなんかみんなそれも言わないで黙って受けてちゃんと受かったりなんかしてるんですよね。
そうなんですか。いや武田さんところ見ると関係者がみんななんとか商事とか、ね、はいはいはい、そのなんとか放送局とか、なんとか通とか、そういうところにみんなね、
立
派な有名な超一流会社に入ってるんで、これやっぱ皇族ってのはコネがあっていいななんて思ってたんですけども、
だからここできついのが、いいとこ就職すると、あ、どうせって言われるわけですね。
いや、言いますよ。ちょっと思いますもん。
それでいて、普通の、例えばつまんない、就職とかすると、旧皇族なのになんでって言われちゃうんですよ。
あ、どっちでも言われると
。だから完璧になってて当たり前なのであって、で、決して本人の力は認められない。だからこそ、だから会社に入って、みんな優秀ですよ。すっごいいい仕事して、みんなそれなりの出世して、やっぱ出世ってことになると、ただのコネでとかっていうところにはいかないですから、
そう
ですね、やっぱ大企業で出世するっていうのはそれなりの、やっぱみんなそれがコンプレックスになって努力しているような感じがしますね。
コネでお情けで入れてもらっただけで、窓際のまんまっていうんだと、ほらやっぱり
そうなんですよ、
うちにはいるんだよ元皇族があって、こういう対象になっちゃうわけですね、
いつもそう言われるので、みんな自分の力でやろうとするので、だそれがまあまあ、いい意味のコンプレックスになってんのかなという気がしますね。まあ、僕の場合はそういう就職もしませんでしたし、まあ、学者として、まあ今大学で教えながら本を書いたりっていう、ちょっと一族の中でも異色ですね。
あ、そうですか。武田さんがむしろ、武田さんって武田恒康さんのこういう生き方がむしろ、一族の中では変わってる。
まあ、私だけですね。
だけですか。
で、皇室についてこういった発言をしてるのも私だけですので。
そうか。いやそういうね、いろいろ皇室関係者だから大変だ、皇室関係者だからっていう、まあ、ある種のこれも羨望とそれから偏見、
そ
うですね、こういうもの常につきまとう。
そうなんですね。で、僕はもうちっちゃい時からそういうの嫌で嫌でしょうがなかったんですよ、で、まあ、今は別にもうどうってことはないですけども、だからといって何かいい思いをしていると思うことはないです ね。
例えばこのね、ベストセラーになった PHP 新書、日本はなぜ世界で一番人気があるのか、という本を出す、例えばこれは普通この本を出すという時に、家族が誰かがクレームをつけるとか、親戚でどうなんだろうな、そういう本っていかがなもんなのだろうかなんてことを言うのは普通はいないですけれども、武田さんの場合だったらひょっとしてこの本の内容について、これは武田さんとか常ちゃん、やめた方がいいよって人いたりなんかもする
最近はもういなくなりましたけども、最初の時はもう大変でした。
やっぱりダメですか、こういう中で例えば皇室を語ったりとか。
本を出すことがまず NG ですし、
本出すの NG ですか。
ましてや皇室を語るなんていうのはもうご法度なんですよ。
一応 PHP なんですけど、ダメですか？で
もし間違ったことを言っていたら、これはもう陛下に申し訳ないということになりますし、で彼らがみんな歴史学者ならば間違ってる、合ってるって言いますけど、彼らは専門家じゃないから、合ってるか合ってないかも自分じゃ判断できないわけですね。だからもう、だからもう語るなと、書くなというところから来てるんですけど、まあいろいろあってですね、いろいろと本を出すことになって、まあ、最初の語られなかった皇族たちの真実というのも、これも、はい、皇室典範の議論の時にですね、
そうで
ね、これをこれでまあ一石を投じようということで、なんとか出版にこぎつけて、
はい、
まあそれでやってきたので、今はもう特に新しい本を出す時に、あちこちにお伺いを立てるということはなくなりました。
はい、ですね。じゃあ日本はなぜ世界で一番人気があるのかという、この、まあ、タイトルも、
はい、
どうなんだいっていうことで問題になったことはスタッフ内ではあっても、
はい、
皇室内ではなかったと。
旧皇族の一族では特にも最近は問題にならずに出させてもらってます。
なるほど、はい、この本の中でね、僕一番意外で面白かったのは、
はい、
神社の数は、
はい、
コンビニの数より多い。
そうですね。
本当ですか？
コンビニがだいたい2万とか3万とか言われてますから、で全国の神社の数、お宮の数がまあ 8万と言われてますから、
そんな
に、はい、コンビニの2倍3倍という。ですから意外と身近にあるんですよね。
いや、ありますよ。ジョギングしたりとかウォーキングしたりするようになってからね、はい、ここにもっていう風にありますよね。
目につけ始めるといくらでも出てくると思うんですよね。
そうなんですね、
はい、
それだけ日本という国は、
はい、
あらゆるものをその神として崇め立てるっていう、この伝統ずっと持ち続けてきた、
はい、
それの源にやっぱり2000年以上の歴史ってものがあるってことですかね。
僕は日本人がですね、世界でなんでこんなに世界の人から注目されて人気があるかって言ったら、はい、別に金持ってるとか、いい製品作るとか、それだけじゃなくて、やっぱり日本人の真っ当な日本人としてのなんか生き様であるとか、価値観であるとか、そういう物質ではないものがやっぱ大きいんですよね。でそのじゃあ日本人ってどうやってそういう気質を持ったんだろうって言った時に、もう太古の昔からですね、みんなで助け合いながら、家族の中もそうですし、集落もそうですし、会社の中もそうですし、もう会社の中なんかも家族みたいな感じじゃないですか。
そうですね、
例えばアメリカの会社であれば従業員はみんな部品みたいな形ですけども、やっぱり日本の会社っていうのは非常に有機的なつながりがあって、まあ、一人一人の能力はともかくですね、やっぱ一致団結するとものすごい力を出しますよね。今回の震災でもやっぱこの日本人の真っ当な日本人の美しい姿を被災地の方が見せてくれましたよね。
本当そうですね、その耐えて忍ぶとか、
そうです
ね、それから多くを要求しないとか、
はい、
そういう何とも言えない、外国人から見ると暴動なんで起きないの、
そうですね、
っていうね、中、
はい、
辛抱している、
はい、
東北の皆さん方の心の奥底に何かやっぱり一本通ったものあるんでしょうね。
はい、そうですね。よくこの本はですね、震災後に震災に便乗して書いた本じゃないかって言われることあるんですけど、これ実は震災前の本でして、去年の12月の中頃に出たものなんですけども、なんか震災によってなんか人々が団結をして、やっぱり日本人ってこうだよねとか、なんか天下国家のことなんか考えたことがなかった人たち、特に若い人たちなんかも日本の将来のことを真剣に考えることになったんですね。
そういうふうにふとこう考えてみると、日本って優れたところ、そういう見方をするといっぱいあるよねってことに気がつきますよね。
そうなんですよ。
この日本はなぜ世界で一番人気があるのかって本の中にもありますけれども、日本は、まあ、今でこそサッカーね、ヨーロッパに何人も選手を送ってますけれども、はい、ヨーロッパのそうそうたる選手たちに、あなたはなぜサッカーを始めたんですかと聞いた時に、キャプテン翼読んでたんで、まあそう言ったかどうか分かりませんけどもそしているんですってね。
ほとんどそうなんですよ。みんなキャプテン翼に憧れて、サッカー選手になった。もうやっぱ世界中で放送されてますから、
そうなんです
ね、漫画もね、
アニメとしてね、
アニメ漫画
で漫画を見る、
はい、
漫画も向こうの本って閉じ方が逆ですよね。
逆ですね。
左閉じって何て言うんですか、
はい、
あれ、
はい、
ね、
左閉じ、はい、
それが漫画だけは
右とじ
日本式なんだ
日本式なんですよ。
だこんなこともすごいですよね、考えてみたら。
すごいですね。
これ別の国だったらこれ相当自慢する話ですよね
本当ですね。
うちの国のやり方をよその国がみんなやってんだよってはい、はい、自慢しないですね日本人は。
やっぱりこう日本人が日本人の良さを知らなすぎますよ。
そうか、からね、この本でもう一つ僕がびっくりしたのは、はい、中国語だなと思ってるものの、
はい、
結構多くが実は日本語由来の漢字である、
はい、そうですね。
例えばよく有名なのは経済って言葉、あれ日本が作ったんです
よね。そうですね、まあ、和製漢語と、
和製漢語ですよね。
よくあのステップバイステップとかね、和製英語とかね、
はいはい、
あのナイターとかね、言いますけど、
ね、
日本人が作った英語っぽい英語
で、ナイトゲームですからね本当はね。
それが本当の英語になってしまったものの例ですよね。で、この今おっしゃった経済とか、あの、そういうのもですね、あの幕末維新期に日本人が入ってきたエコノミーという英語を何かこう漢字で当てようと、
エコノミーね、
それで経済というふうに、作った。だから和製漢語なんですね。
もともとは、まあ、あの漢字として入ってきたものを、
はい、
これを日本人が組み合わせて経済ってことを作った。
それで中国でもエコノミーのことを日本人が翻訳した経済として今も使ってるわけなんですよ。
あ、中国でも経済ですよね。
そうです、そうです。
で、例えば解放なんてのはね特にこれ人民解放軍ってのはいるぐらいなもんですからね、はい、
それどころかもう国名がね、もう中華人民共和国の中華を除いたら人民も共和国も、これ和製漢語なんですよ。
はっはー、和製ってことは日本が作ったってことですよね。
はい、
わお、
共産主義という言葉も日本人が翻訳したものですから。
びっくりしますよ。例えば文化って言葉もそうですね。
そうですね、文化大革命の文化
そうですね、あの銀行、まあ、私中国もちょっとやっておりまして、インハンって言うんですけれども、
ね、はい、
この銀行って言葉も実は日本、
日本ですよ。
美術から本質から保険から、
はい、
輸入から輸出から領土も、
はい、
領土問題が起きているという
ねえ、
領土ウェンティが起きているってのは、はい、領土はあれですね、
はい、
日本なんですね、はい、労働者なんて、
そう、そのまんまですよ ね、もう彼らが一番大切にしている言葉は日本人が翻訳したんですね。
政党から出版から市場から工業から、もうキリがない、
はい、でこれはですね、その、西洋の文明に一番最初に接したのは中国よりも日本なわけですから、
はい、
それは日本人の方が翻訳する機会があったということは確かなんですけども、ただ中国人がそれを見た時に、なるほどねと、あ、いい翻訳だねっていうふうに納得しなければ、うん、あの中国語にはなんないわけですよ。でその時にですね、ほんの全員はともかく、あのほんの一部の人でも、あの中国 の古典文学に精通した人たちがいたわけですよね。例えば福沢諭吉とか、
はい、
いっぱい翻訳したわけですよね。だからそういうあの中国語、漢語の使い手としても中国人が舌を巻くような高度な学者がたくさんいたということなんですね。
それをまあ中国はちゃんと受け止めてくれて、中国国内でも使ってくれてるってことはありがたいことですが、
はい、
中国の人だったらもっと同じようなことが逆にあれば、
はい、
主張をなすったでしょうね。
あ、まあそうでしょうね。
うちがやったんだぞっていうだから日本の皆さんはそれのおかげで助かってるんですよっていうふうにおっしゃるかも分かりませんけども、日本人はあんまりそういうことあの言わないんですね。
まあ、日本語の文化って言ったらもともと中国から持ってきた漢字だろうと言われます。確かに漢字はもらったんですけど、でも中国人以上に高度に漢字を使いこなしてるのは日本人ですからね。漢字に音読みと訓読みがあって、ひらがな、カタカナ、もともとあれ漢字を崩したもの、
はい、
であの漢字とカタカナ、カナ混じり文を作って、でしかもあの高度な翻訳までしてですね、和製漢語を作ってる。要するに中国人以上にですね、漢字を使いこなしてるんですよね。
そうですね。それと、まあ、もう一つ、もったいないなんて言葉は今、はいはいはい、インターナショナルの言葉になりつつありますけども、ね、まさにこういう小資源 の、
はい、
あのエコな時代にぴったりな言葉でもったいない、
はい、
これは柔道の一本一本とかいうのと同じような言葉として、
はい、
多分広まりつつあるんでしょうけども、はい、そういうことについて自ら評価しようとなかなかしない、
しないですね。
だからこの本に意味があるんですね。日本はなぜ世界で一番人気があるのか、は
いそうですね、
なぜあるのかなんて、なんだよと思うんですけども、そうじゃなくて、もっと 自信持とうよってことですかね。
まあ、日本人が本当に日本人として生まれてよかったっていうふうに思っていただけるきっかけにならないかなというふうに思ってですね、
ええ、
だからあの特別ねその国粋主義者とかねあのなんかあの、国のために死にますみたいな、
はいはいはい、
そういう人じゃなくても普通の大学生とか高校生とかでも楽しみながら読めるように一番最初の方はミシュランとかねその日本料理の話とか
そうですってね、はい、ミシュランって結局あのミシュラン日本も対象にしましたよね、
はい、
で今考えてたらミシュランで三つ星がつくとか二つ星がつくとか、
はい、
日本はどうも
パリよりも東京の方が多いんですね。三つ星のお店の数もパリを抜きましたし、あと星がついたお店の数はパリの倍ついてるわけです。東京が
その辺の日本のいいところってのは日本人は目を向けようとなかなかしない、
ね、やっぱそれはフランスよりも中華料理も美味しいですけど、やっぱりこの洗練された文化としてはやっぱ和食よりもですね上に行くものは僕はないと思うんですよね。
武田さんはねずっと実はあの、センスをお持ちでございましてこれは別にあの今年省エネだから夏はどうのってんじゃないんですか、
これはですね、あの、祇園の山笠のセンスなんですけども、はいはい、まあ、毎年、あのセンスは欠かさず持っております。
そうですか、和ですね、
やっぱり日本人はね、こういうのいいですよね。
これ便利ですよね。
便利ですよ。
考えてみたら、今年なんかはこれ本当に持ってて、折りたたみが効いてね。
そうです。これ一本あればですね、ちょっと暑くたって、仰ぎゃもうすぐ涼しくなるわけですから。
それからこの素敵な財布も、
はい、
どこのものですか。
これはですねあの印伝と言いまして、あの甲州印伝、まあ、武田信玄がこよなく愛したと言われてますけど日本の伝統工芸品なんですよ。これあの鹿革で作られてまして、これはあの漆で模様をつけてるんですね。
は
あ、もともとはあの武具だったんでしょうけども、ですからその革だけだと擦り切れたりとかするのでその漆でね模様をつけることによって強度を。
これ昔からあるもんなんですか。
これはもう400年だか600年と聞きました。あの私の知り合いがですねここの社長にインタビューしに行ったことがあって間接的に聞いたんですけども、いやこれすごいですねジャパニーズルイヴィトンですねって言ったら、
いや僕そう思ってこれイタリア製かなんかかな、
そしたら
やっぱりなんだイタリアかなんかの持ってんじゃないかなと思って覗いたんですが、
そしたら社長が何言ってんですかと、ルイ・ヴィトンよりうち何百年も古いんですけどって言われたらしくて失礼しましたっていう話でね。
インデンっていうんですね。
これはインデン、もともとこういう革をなめして、使うっていうのがインドから来たっていうことでインデンという、
インディアなんですか。
あのインドから伝来したということがきっかけらしいですけど、でもこれも完全に日本の伝統工芸品になってまして、
日本はそういうふうに外国の知恵をうまいことを日本流にね、はい、
でこれヨーロッパの人これ見たらなんか気に入ると思うんですよね。
いや多分お好きですよ。
これねいくらだと思います？これ長財布なんですけど、
いや長財布も厚財布でこれだけでバッグとしても使えますねって、
はい、
急に通販モードに入っちゃいましたけれどもね
これいくらだと思います
？これどう見たってやっぱりあれルイ・ヴィトンの感じでいくと、まあ安く見積もって7、8万
あですよね。これルイ・ヴィトンで同じ形のあったら多分10万円以上
しますね。
これね1万5、6千円なんですよ。
これはびっくり
でしょ。安いでしょ。っていうかね、これ安いから売れないんですよ。多分パリでこれ1個10万で売ったら飛ぶように売れると思いますよ。
本当ですね、
はい、でしかもここね修理を丁寧にしてくれてどんなに古く擦れても全部きれいに直してくれるんですよ。とても安く、
そうですか、じゃあやっぱあの日本の底力ってありますね、
はい、ありますよ。
探せば
あります。
そうか、だから日本の人を思ってないけどもなぜ日本は世界で一番人気があるのかっていうのはこれは外国人の人を視野に置きながら、
そうですね、
訴えてるという、
あの外国との関係の中で見ないとやっぱり日本人に見えてこないですから、
そうですね、
はい、
実際に外国人の方はあの前々から日本ってすごいすごいって言ってるんだけども、なぜそういうふうに言ってるんでしょうかっていうことが込められた、日本はなぜ世界で一番人気があるのかっていう本なんですね、
は
い、
一歩間違うと今の日本人って日本は経済力があるから持ててんだ、そういいものをたくさん売ってるから持っててんだ、それは確かにそれはありますけど本質はそこじゃないんですよね、だって経済力がある人が持てるんだったらアメリカ人が世界で一番持ててなきゃいけないし、次に世界中旅してる金持ちの中国人が世界中から尊敬されてなきゃいけないわけで、そうじゃないんですよね。もちろん経済力もあるけど本質的にはやっぱ日本人の例えばあの礼節であるとか約束を守るということである、時間に遅れない、誠実であるということ、
パンクチュアルですね、
そうやっぱり日本人の立ち居振る舞い 真っ当な日本人の仕草、生活がですね、すでに芸術なんですよね。やっぱそこに気づかないと、金だけ追ってて将来経済を失うようなことになったら、いよいよ日本は何の価値もない国になってしまいますね。
ここでちょっと踏みとどまりどころですね。
いや本当そうですよ、震災でもって大切なことを気づかされたと思います。
そうですね、
はい。
まあ、そんなこと改めてこう自分たちを客観的に見る意味でも、日本はなぜ世界で一番人気があるのかっていう本を読んでみる価値はあるような気してきましたね。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。